あなたの思った通りにことは運びません。あなたの願った通りにもうまくいきません。でも愛する子よ、私を賛美し褒めたたえなさい。私はその中であなたに今祭壇をなしており、そしてこのことのすべてを益に変えることのできる神です。今あなたが理解できなくても、あなたがそのただ中で私を褒めたたえ、心から賛美と感謝を捧げるとき、あなたはその中に働く神の手を具体的に見ていくでしょう。あなたの思い通りにはいかなくても、私の計画は進んでいます。あなたの願った通りにならなくても、私は御手を伸ばしています。その私の手を信じて喜びの声を上げ、感謝と賛美を捧げ続けなさい。誰かを責めても自分を責めてもいけません。それはサタンの思うつぼです。愛する子よ、私を褒めたたえなさい。私はこのすべてのことを通して、あなたの願いを超える、あなたの思いを超える素晴らしい計画と祝福を力強く開いていこうと主は仰せられます。
そしてリバイバル、このすでにリバイバルの波は大きな波が来ており、あなた方は今そのただ中にいることを覚えなさいと主は言われます。この生き返る、このあなた方の愛する者たちもまた生き返る、そのリバイバルの波がすでに来ていると主は言われます。
私を選んでいきなさい。それはあなたにとって祭殿です。私を選んでいきなさい。それはあなたにとって一番良いことです。永遠のもの、神のものを選んでいくとき、あなた方はこの地上においても一番良い選択をしたことをはっきりと後の日に知るでしょう。惑わされてはいけません。しっかりと私の言葉に立って進みなさい。私はあなたを助け、私の言葉であなたを満たし、あなたを導き祝福していこうと主を仰います。安心しなさい。あなたの愛する者にも私の手は伸ばされていると主は言います。God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われた一人一人を心からありがとうございます。またインターネットで礼拝されている一人一人を心から感謝します。長崎リサム教会の主に牧師であるイエス・キリストご自身が、長崎リサム教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様の御言葉を通して豊かに語り導いてくださり、神の言葉によって私たちを養ってくださり、信仰を育んでくださり、あなたが用意されている素晴らしい祝福と勝利を具体的に見ることができるようにどうぞ導いてください。語る者の者も減り下ります。主を語ってくださり、上からの知恵と知恵を整えもって聖霊が導いてください。主に期待いたします。信じます。感謝します。主をあなたを愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますと思っています。それでは聖書に入っていきたいと思います。十字架越してますけれども、御言葉から今日お話をします。使徒の働きの1章の3節から、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。この苦しみを受けたっていうのは十字架のことを意味していますね。ですからイエス様は十字架で苦しみを受けた後に復活して、復活されて40日間、まあ、彼らと人たちですね、弟子たち、人たち弟子たちに現れて、まあ、神の国、天国のことを語られて、永遠のことを語って、で数多くの確かな証拠、本当に私は生きてるんですよって、本当に復活して現実に今生きてるんですよっていうことを言って、また永遠のことを語りながら、まあそれを示されたわけですね。そしてその時にイエス様は4節、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。これは命令です。お願いとかじゃなくて、そうした方がいいよって言って命令された。それは何かというと、エルサレムを離れないで 私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを受けたが、授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。大宣教命令という命令を弟子たちは受けるんですけれども、そのためには彼らは力がなかった。で、このエルサレムから離れないで、その父の神様が約束されたその約束を受けて、あの聖霊のバプテスマですね、後から見れば。その聖霊のバプテスマを受けたら、大宣教命令に従って出ていきなさい。だから、その聖霊のバプテスマを受けるまではここに留まってなさいよって。でも受けたら出ていきなさいよっていうことを言われたんですね。で、あの受ける前に出て行っても失敗をしますし、受けたのに行かなければその祝福を失います。で、ある神様を待ち望まなきゃいけない時があり、受けたら行かなきゃいけない時があるんですね。これをね、知ってほしいんですね。で、この時ですね、あのヨハネはって、このヨハネはあの弟子のヨハネじゃなくてバプテスマのヨハネ、エリサベスとダカリアから生まれた、イエス様の半年前に生まれた、バプテスマのヨハネ、そのバプテスマのヨハネが水でバプテスマを受けた。これは悔い改めのバプテスマです。で、これももちろん大切です。あのね、ちょうどあの今あの教師君のは悔い改めた時にね、変わりましたけども、悔い改めのバプテスマですね。でもイエス様はもちろん悔い改めは重要なんですけど、悔い改めた上で今度は聖霊のバプテスマを与えると言ったんですね。で、バプテスマっていうのはいつも話しますが、バプテドって言葉なんですけど、浸すっていう意味は浸す。で、あの鹿児島から来られたデボラ・オーチ牧師がですね、デボラという名前とドルカスという名前もあるそうなんですが、あの漬物が得意なのです皆さん、ね、でね、漬物っていうのはこう突っ込んで浸すんですよね。で、皆さん、あの聖霊のバプテスマってのは聖霊漬けになることなんです。よく私がこれが水がこの8、これ8秒ぐらいかな、いっぱいであふれたら、ね、そういうことだったけど、これは説明としてはちょっと不十分だったんですね。バプテスマっていうのはむしろ水槽かなんかがあって、その中にコップを突っ込んだら水の中にコップがあって浸されてるんですよ。わかりますか、言ってること。で、ペンテコステの時も教会に聖霊が臨んで、そこに人たちがいて満たされちゃったわけですよ。一人一人が満たされる聖霊のバプテスマももちろんありますよ。それもとっても素晴らしいんですけど、教会に御霊が臨んで、そこに来た人たちはみんな御霊に満たされちゃったんですよ。これ聖霊漬けになったってことですね。それがペンテコステに起こったことなんです。で、ここで言った聖霊のバプテスマっていうのは、そういう聖霊に浸されてしまうことを彼らは受けるから、そしたら行きなさいってことを言われたんですね。そういうことだったんです、ね。で、続けますよ。実際ペンテコステでそれが起こるんですけども、そこで彼らは一緒に集まったとき、ね、そうやってイエス様に言われたから、今日集まったときにイエスに尋ねるわけですよね。主よ、今こそイエス、イスラエルのために国を再興してくださるんですか。再興ではない質問をしました。何かというと、あのメシアが来てイスラエルの国を復興してくださるってことがあるから、それで言ったんですけども、彼らは地上の王国を考えたんです。再び世界が強くなって世界を治めるみたいな感じでしょうね。そういうイメージだった。と、神様が言ってたのはここで、本当に永遠の神の国、永遠の神の国を建てるってことだったんですよね。ところが弟子たちは目に見える世界、現実、この目に見える世界、この目に見える世界って朽ちるんですよ。朽ちる目に見える世界のことを考えてた。でも、イエス様はもっと違う永遠のことを考えてたんですよね。これ話が分かってないんですね。で、私たちも時として、こう目に見えることにとらわれて、神様が本当に願っていることは違うことを言ってしまうことなんですね。ただこの後こう言われたん、ね、イエスはそれに対して言われます。それに答えないで、いつとかどんな時とか、今こそですか、いや、いつとかどんな時とか、あ、いうことはあなた方は知らなくていいんです。それは父がご自分の権威を持ってお治めになっていますと。まあ、あの地上の王国じゃなくて永遠の国なんですけども、で、ここね、一つね、あのここから一つ語りたいんですけども、いつとかどんな時とかいうことは知らなくていいんです。ご自分が、父が権威を持って定めておられますと書いてますけど、そうなんですよ。神様はね、時ってね、語らないことが多いんです。約束はくださるんです。アブラハムに、あのイサクね、イサク、まあ、あの男の子を与えるって約束があって、この保証になるって約束があった。ところが、ね、75歳で語られて、信じたアブラハムは素晴らしいと思うけど、でも全然与えられない。与えられないだけじゃなくて、おそらく奥さんのサラはもう生まれるはずのこともなくなったんでしょうね、もうね、肉体的にもね。それで、あの86歳の時かな、あのイシュマエルをね、あの、なんだっけ、リベカを与えてイシュマエルが出ちゃうんですけども、何かというと、最初からね、25年待って100歳になって与えるからねって言ったらね、アブラハムもイサクも少なくとも99歳まで待ったと思うんです。言わない。この星のようになる、ハレルヤーって信じるんですけど、やっぱり10年経ったら心配になってきませんか。で、アブラハムやサラを、ね、責められないですよね。 99歳の時に、ね、やってきてね、来年の今頃与えるって言うんですよ。ではまあね、まあ、そうは書いてないけど、何を今更って感じで笑っちゃうでしょ。, 笑ってませんとか言ってね、面白いですね聖書ってね、すごく正直に書いてあって、で本当に約束通りになるんです。で本当にイサクが生まれたいって、イサクから、ね、イスラエルがこう進んでいくんですけども、だけど時は言われないんですよ。まあ、殉教生活がありましたけれども、あの裏上の信徒たちがね、みんな転ぶんです。68人やがて83人捕まった時に、高木専門以外みんな転ぶんです。でもね、江戸から明治になる時でね、実は3日経ったら解放されたんです。もし最初から3日経ったら解放されると分かってたら、おそらく全員か全員に近い数の人が転ばなかったと思う、もし3日と分かってたら。なぜ転んだかというと、その、ね、すごい受けるんですけど、5人受けてね、あとの5人受けた方じゃない、受けた方は耐え忍ぶんですね。こう針に太い針つけられてね、こうくるくるって回されてね、パッと離すと駒みたいに逆戻るでしょ。下に4人が当たって、2人は鞭で2人は杖を持ってね、下から打ち叩くんですよね。すごいですよね。それで下ろして、あの水ぶっかけて意識戻して、またやって、殺しはしない、絶対転ばせるためだから。それを見ていた、そのこっちは耐えてるんだよ、必死には耐えてるんだけど、見ていた方がそれ見てて、なんかもうこれ転ぶまで続けられるのかと思うと、もう無理だと思って1人が転んだ。だダダダダダッと、その後その5人が転んで、次の5人も転んで、みんな転んでいって、それでその気絶していた、そのやられた5人がふって意識を戻した時に、みんな転んだって知って、愕然として転んじゃった。ただ一人転ばなかったのが高木専門なんですね。祈ってた高木専門なんです。その人と同じ他に私たちの方があるんで、メッセージだと思いますが、何を言いたいかというと、もし彼らがね、3日のうちに、実はね、永遠に続くかと思ったら、3日経ったら釈放されるんです。あの江戸から明治に移る時でね、もう政府あのそれどころじゃなかった。だから3日経ったら解放されるんです。もし3日経ったら助かるよ、3日我慢すればいいんだよって言われてれば、ほとんどの人は転ばなかったんじゃないでしょうか。そこまで信仰を保った人なんだから。時なんですよ。多くの場合神様は、ね、約束されるけど、時は言わないんです。いつもと言いません、言う時もありますけど。でも例えばアブラハムでも75歳と言わないけど99歳になって言うわけですよ。だからそういうことは、ね、来年とかね、言ってきた時、あの時を言うことはあるんですよ。でも多くの場合最初から言ってくれることはないとは言いませんが、あまりないですね。こういうふうにするとか祝福するとか言われて、ハレルヤと思うけど、例えば海外選挙行くぞって言われて、しばらく何にも来れなかったもんね、ずっと言い続けててね。今はまあ当たり前になってるけど、そんな時がわからないんですよ。主が持ってる、主権を持って一番良い時なんです。だから我々は目に見える世界、現実を見て、今ですか今ですかって言うんですけど、神様は全てを知っておられて、歴史を見ている神様、歴史を導いている神様が、もっと大きなところから本当に一番良い時を知っておられる。その時に答えられてくださる。だから約束を破ることは絶対ありませんが、時は神の手の中にあるんですよ。でこの時がね、実は試すんです、私たちを。その時の中で試されるんです、私たちはね。でも皆さん、時が来た時に必ずそれを成就します。でリバイバルもね、随分待たされましたけど、いよいよ具体的にそれが見える形で起こりはるとしてますよね。で話を元に戻しますね。神決めてますよって。そして言われた、聖霊があなた方に上に臨まれるとき、これが聖のバプテスマのことです。具体的には聖霊があなた方に臨むとき、あなた方複数なんです、一人じゃないんです。繰り返しますよ。一人聖霊に満たされることはあります。光くんがマーリーさんとチームで満たされたり、うちのヨハネが、木原ヨハネがパトモス飛行機の中で満たされたり、ね、聖霊一人でも望まれることはあります。それも素晴らしい体験です。だけどここで言ってるのは、あなた方の上にってことだから、教会の上にあなた方に望むときに、まさに聖霊付けになるわけですね。でその時にあなた方は力を受ける。力は聖霊の力です。人間的な力で聖霊の力を受けますよって。そしたらエルサレムいるとこね、今ユダヤサマリアの伝道その周りですね、そしておよび地の果てにまで私の証人となります。十字架の時に逃げてしまった弟子たち、丸裸になって逃げた弟子たち、ね、イエス様とは心配ついていったペトロ、ところが三度裏切って最後は呪いまでかけて誓った、呪いまでかけて違い知らないと言ったペトロ、で他の人たちみんな逃げた。その弟子たちがイエス様のことを地の果てまで伝えに行くようになりますよ。しかもそれだけじゃない、いつもこの証人って言葉は殉教者と訳する言葉だから、ただ証人じゃない、殺されたとしてもイエス様のことを証しする、命がけで伝えていく、そういう証人になりますよ。それぐらい変えられますよって、聖霊が臨んで力を受けると、聖霊の場を立つも受けると、そういうことが起こりますよっていうことを言われたんです。これはで本当にそうなってるんです。この後一人を読むと、でそう言ってイエス様は 彼らが見ている間にこう上げられて雲に包まれてね、見えなくなって天にこう帰っていくわけですね。いわゆる昇天、我々の昇天は召し天って書いてあるけど、この前の昇天は昇る天ですね。天に昇っていかれたわけですね。で、イエス様が昇っていったので、弟子たちはこうね、こう見てて天を見つめていた。そしたらですね、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた、まあ、天使でしょうね。そして言ったわけですね、外来の人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方見たときと同じありさまでまたおいでになります。これ再臨です。やがて帰ってくるよって再臨のことを意味してるんですね。で、天に帰るときにイエス様も約束されて、その成就がこの使徒行伝2章のペンテコステのときに起こって、教会がガーッとスタートするんです。で、再び同じように帰ってきますよって再臨が来るんですよね。それは非常に近づいている。いつとは分かりません。でも近づいていることは間違いない。場合によったら私たちは再臨に会うかもしれません。私の子供の世代はおそらく会うんではないかと思います。分かりませんが、おそらくそれぐらい近づいていると思います。で、その再臨するときに、その前に再び、まあ今日はやりませんが、黙示録を学ぶと、その前に再び非常に大きな聖霊の働きが起こって救いが起こるどってことなんです。で、今回殉教生の時言われましたけど、20億人救われるっていう予言があったそうですね。もちろん吟味は必要ですけど、可能性は十分あると思う。で、マーリンさんは1人を通して100万人って言ってくださいました。あれは言われて示しですから、本当に神から来たらそうなるでしょう。で、普通に考えたら不可能なんですけど、信じる人には可能なんし、もう一つね、21世紀はね、 SNS があるんですよ。 YouTube でね、100万アクセスあるって別に大げさじゃないんですよね。そういう人たちいくらでも10個作れば1万でも10万でしょ。全然可能性が出てくるんです。で、ここで起こる癒しの奇跡をインターネットで配信したら、その時いろんなところで見るし、後から見て起こる人っていくらでも起こるんです。21世紀においては不可能じゃないわけです、これね、普通に考えても。で、まして神様から言ったら起こってくるんですね。で、再臨前に再び神様はそういうことを表すんですが、その時鍵になるのは聖霊の力を受けること、聖霊のバプテスマなんです。しかもこの聖霊のバプテスマっていうのは、一人一人が聖霊に満たされることは素晴らしいことです。いいですか、ぜひ満たされてください。だけどここで言ってるのは、あなた方、実際使徒行伝2章は教会に聖霊が臨んで、そこにわーって集まった人たちが3000人一気に救われてるけど、それは何かって言ったら、その人たちも聖霊に振られてしまったってことなんですよ。これが起こってくるってことなんですよね。で、聖霊のバプテスマ、個人的に言うこともとっても大事だけど、教会ごと聖霊のバプテスマを受けて聖霊に浸されて、そこに入ってきちゃったら浸されちゃう。おじさんのつける漬物の中にポンって突っ込んだら、もうその大根とかなんか知らないけど、その石に関わらず漬物になっちゃう。教会に来てしまうと聖霊に満たされてしまうっていう、聖霊ごと、教会ごと聖霊に臨まれたら、そこなんです。それはまさにリバイバルなんです。で、そのことを言ってるんですね。で、神様はそれをこれからお知らせされるよってことなんですね。で、弟子たちはオリーブの山からエルサレムに戻ります。そして、13節、町に入って泊まって屋上の間に上がって、まあ、弟子ですね、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポ、トマス、バルトロマイ、アルパイの子ヤコブ、熱心党にシモンとヤコブの子ユダ、ね、で、弟子たちとこの人たちは、14節、婦人たち、いつも言いますけれども、祈る婦人たちは教会のもう本当に原人ルームですね、力です。祈らないで喋る婦人たちは教会の分裂をもたらす鍵ですね。どうぞ喋っていいですけど、祈ってください。祈ってから喋ってください、ね、婦人に黙れってことは死ねというのと同じくらい等しいと言った人がいるから、喋っていいんですが、祈って喋ってくださいね。この時ね、面白い、聖書はね、婦人たちってね、いつもいるんです。聖書見ていくと本当に持ち上げてるんです。でもどこにいたかったら、祈る場所にいたんです。イエスのそばにいたんです、ね、弟子たちと婦人たち、それからイエスの母マリアと、兄弟たちは皆心を合わせ祈りに専念していた。ペンテコステは何で起こったんですか。祈りに専念したとか言って、私は今までここを説教するときに、彼らは祈っていた、で、嘘じゃない、その時書いてあるから。で、しかも本当に朝覚えて、もうこれ以外道がないから真剣に座って祈っていたと思ってたんですね。間違いじゃありません。これは本当の真理です。でもちょっと待てよって、そういう真剣にちょっと悲壮感を持って祈ってるのも一方であったのかもしれないけども、ルカの福音書を見ると、主は天に帰るときに弟子たちを祝福された、彼らは喜んで帰ってきて、宮でいつも神を褒めたたいていたって書いてある。 で、それが使徒行伝書につながってるから、この祈りっていうのは真剣に神様に助けてください、聖霊様を望ましてくださいっていう祈りとともに、いや主が約束されたんだから神はきっとそれをしてくださる、神は聖を望ましてください、望まれたらこんな臆病な私が命がけでキリストは証しに変えられるんだっていう、そういう希望を持って神様を褒めたたえていたと思う。その両方だと思うんですよ。本当に噂を覚えて真剣に求める一方で、神の約束を信じてきっとそれが起こるぞっていうすごい期待感を持った喜びの賛美、両方があったと思うんですよ。今まで悲壮感のこう神様って祈らなきゃっていうのばっかりあったんですけど、これだと続きません。あ、そうか、弟子たちは信じていたんだ、そして本当に期待して喜んでたんだ、それをしてたんですよね。その中で彼らは10日だった時、この時は10日でした、聖霊が臨んでくるんです。そして使徒行伝の2章のペンテコステに入っていくんです。あの時代に3000人一気に救われるんです。ペテロを通して、その後5000人救われるんです、まあ、次々に起こっていくんです。今の時代は世界の人口も違いますから、10倍100倍で起こり始めるでしょう。これ、ね、起こっていくんですね。それが起こったんですね。で、これで今日の話終わりなんですが、最後にね、木原ヨハネ君が今回ですね、まあ、ヨハネ君なんて知ってて、ヨハネ牧師がですね、殉教生涯のね、夜のこう前半賛美をしました。で、なんかチームで LINE を作ったそうですけども、まあ、祈ったそうですね。で、その時に最後にその賛美した人たちに分かち合ったそうです。それを私にも送ってきたんですね。ちょっとこれね、大事なところなんで読みたいと思います。これはチームの中身のこと、一緒に賛美に立ってくださったチームの人たちに送った証ですね。でもこれはね、今日のメッセージと関係するんですね。ちょっと読みますよ。皆さんこんばんは。殉教生涯からしばらく経ってしまったのですが、今更ながら皆さん一緒に賛美に立ってくださって本当にありがとうございました。まあ一緒に立った仲間だからね。殉教生涯での回収賛美は僕にとって特別なものだったのですが、今年に関してはひときわ特別でした。当日の賛美は非常に強い臨在で、本当に自分ではなく聖霊様がリードしてくださっていると感じました。実際東京に戻ってからもいろんな人が僕の顔を見ると、殉教生涯の前半賛美とても良かったです、すごい臨在だったと言ってくださいます。特にダビダ前田牧師やギフトのはじめくん、ラスポーダの小野島さんといった賛美の器の方たちが興奮気味に話してくださっていたのは印象的でした。ダビダ前田牧師はヒロ君から伝えきました。ヒロ君ってヒロ牧師ですけどね。ただただ祝福してくださった神様に全ての栄光をお返しします。そして祈ってくださり心から賛美してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ですが同時にもっと激しく聖霊が注がれるはずだという思いも与えられました。殉教生涯の夜からペンテコステで起こったような集団での聖霊の場合です、まあ、今言ったね、教会に注がれた個人じゃなくて ねが与えられるように強く祈らされるようになりました。それが2月6日です。次の日が殉教ツアーで、その次の2月8日にアメリカのアズベリー大学というところで、アズベリー大学はアズベリー神学校もあるんですけども、荒井浩二牧師はアズベリー神学校行かれたんで、その後他のところにまた転学されますけど、このアズベリー神学校はですね、 God will be done って書いてあってですね、そこで神学生がね1年間順番にずっと祈り続けて、日曜日間十分ね、そういうところなんです、ね。まあ、これはアズベリー大学の方ですね。で、信仰を持っていない学生も、アズベリー大学のところでまさにそれが起こりました。信仰を持っていない学生も混ざっているような、いつもの礼拝が終わった後、聖歌隊が賛美を始めると深い御臨在が注がれ、生徒たちが誰も帰らずに賛美をし続けたそうです。そこから10日以上、今も礼拝が終わっていません。神様の温かい愛と強い臨在、清い臨在、静かでかつ力強い聖霊の働き、あまりに心地がよく誰も帰りたがらないそうです。やむを得ず帰ってもできるだけ早く街道に戻ってくるそうです。10日以上礼拝が続いているってありえないですよね。特に印象的だったのは、当事者たちの次の言葉です。まるで天と地がつながり、有限の時間と永遠が混ざり合って両者の境界がないようだ。まさに殉教生涯で求めてきたものです。タイミング的に長崎教会にこれを通して語りかけていることがあると僕は感じています。殉教生涯での回収賛美は非常に祝福されましたが、このチームの祈祷会ではこの時だけのものとはならないようにと祈ってきました。まさにこれからです。アズベリーのリバイバルはいつもの礼拝で起こりました。聖歌隊の賛美からです。 そしてやはり陰で祈り続けていた人々がいたそうです。これから賛美の中で集団での聖霊のバプテスマが起こるほどに激しい聖霊の添いかけとリバイバルが起こされるように祈り続けていきましょう。皆さん本当にありがとうございましたってね、まあ仲間に分かっちゃったんですけども、長崎で求めてきたものはそうなんですね。天の賛美、天と地が一つになること、そして人が消えて本当にキリストが栄光が崇められて、そこに人々が引き寄せられてくることだったんですね。で、なんか主はそれをまあこのタイミングで見せてくださってるっていうのは語りかけだと思います。ではですね、その力が来て、それが来て力を受けたとき、神様は私たちを全世界に使わせてくださいます。すぐ隣にいる家族も全世界の一部、実際に全世界にも行く。本当に神様は私たちをそれぞれ使わせる場所に行って、神様の救いの技と奇跡の技と栄光と本当に神様を褒めたたえ続ける心をねくださるんですね。でそこに向かって私たちは今ね、神が導き始めている、具体的にそれが起こってきたことをね、ぜひね、主にね、期待して、期待というか始まっていることをね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。ペンテコステの日に聖霊が激しく臨んで、まさに約束の成就が始まり、神の栄光を表ました。30年待っていよいよ再臨の時が近づいてきて、始まってきていることを覚えますが、激しくもっと豊かにあらゆる時が来ることを覚えます。どうぞ私たちが主に期待して礼拝し祈り続けながら、あなたの栄光を見ていくことができるように力強く導いてください。必ずそれが表され起こってくることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はあなたの願いと求めに答えてくださいます。天皇様、一人一人の心の叫びに応えて、ここにいる自分自身、家族や友人たち、健康の問題、経済の問題、霊的な問題、心の問題、体の癒し、あらゆる問題に対して具体的に一人一人に応えて、あなたの役割をしてください。ここにキリストは見せておられます。そのキリストに期待して祈りましょう。イエス様があなたを治してくださいます。祈りに応えられます。期待して信じて祈りましょう。主はそれをなしてくださいます。主イエス・キリストの名によって、父なる神様、恵みの台に出てまいりました。これからキリストは今直接くれ、家族や友人たちに、その方にその場でくれ、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。腰の痛みを消えてなくなれ、股関節を完全に治れ、聞こえない耳を聞こえるようになれ、頭痛を偏頭痛、イエス様って目指る癒されよ。低体温、この体質に触れ、根本から癒してください。癒されよ。舌の感覚がおかしい方、そこに触れて癒してください。耳鳴りがいつもする方、エス様って目指る癒されよ。夜眠れない方、この不眠を取ってください。夜熟睡できるように、その人のうちの不眠を、その人のうちから出ていけ。夜眠れるようになれ。脊中間狭窄症、イエス・キリストって命ずる、完全に癒されなさい。ある方が怖くて、そのことが原因でちょっと行けなくなったり、引っこもりがちになったりする方ですね、騙されてはいけません。あなたは勝利しています。はっきりと告白を変えなさい。そしてその人に対して祝福を徹底して祈りなさい。そして告白しなさい。祝福、その人を祝福する告白をしていきなさい。はっきり変化が始まります。耳鳴りがなんかいつもある方、イエス様って言われて耳鳴りを消えてなくなれ。転んだ後遺症が今も残っている人、イエス様それを完全に癒してください。耳と鼻と喉、これが何か調子が悪い方、耳に触れ、鼻に触れ、喉に触れてください。この耳鼻咽喉を完全に癒してください。イエス様って言われて癒されよ。事故にあった後遺症がいまだに残っていて、何かあるとそれが影響が出る方、この後遺症を根本から完全に癒してください。癒されよ。何か 新しい仕事なのか働きなのか分かりませんが、なんかステージがあって神様はそれに踏み出すように言っています。恐れずに踏み出しなさい。あなたはそこで神の手を見るだろう。家族のことをすごく思ってるんですけども、でも、ちょっと話す前に祈りなさい。で神様祈るときに言葉が来ます。その言葉を告白してどうすればいいか聞きなさい。主は言われます。その言われることに従っていくときに成就が始まると主は言われます。聞く前にあなたは動いてるんですけど、主の前に静まって聞きなさい。具体的にどうすればいいかを主が教えてくださいます。安心しなさい。あなたの祈りは願いは聞かれています。すでに答えられています。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。職場で問題を許されましたが、このことは解決します。感謝しなさい。神の手が動いているので解決します。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によって祈りいたします。アメン。はい、オンラインしている方も含めてですね、変化があった方は必ず証しをしてほしいと思いますし、またねこちらに連絡してほしいと思います。期待して祈りましょうね。どなたであっても、祈る方はどなたであっても、でもいつも言いますが、自分以外の方を祈った方はぜひこの後連絡してみて聞いてみてください。で変化がなかったらあなたが祈ってあげてください。きっと祈ります。きっと技が起こりますね。期待してほしいと思います。本当に神様に期待してください。意識を変えてください。治るのが当たり前です。治らなかったらどうしてだろうって思うようになった時に始まっていきます。治らなかった時、やっぱりなんて思ってる間は治りません期待してください。イエス様は目に見えないけどおられるんです。この方は癒し主なんです。教会に見せておられるんです。あなたのうちにもないと私のうちにもないと、どなたを通しても主は働かれるんです。だから祈ったら治るに決まってるんです。なんで治らなかったんだろうって思うようになってきたら、奇跡や癒しがどんどん始まります。期待してほしいと思いますね。イエス様に、誰かじゃなくてイエス様に、ね、それをね、その時に書くことに信仰などをしていただくんでね、ちょっとこれ意識して書いてください。意識して、ね、はい、それじゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち人々と共に、一同と共に、またその家族と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。